26ページ、
就職募集。
自衛官、防衛省では次の通り募集をしています。自衛官候補生、応募資格、採用予定月の1日現在、18歳以上、27歳未満の男子。受付期間、年間を通じて、試験日、11月中旬、二次募集。高等工科学校生徒、応募資格、推薦、平成27年4月1日現在、中卒、見込みを含む、17歳未満の男子で、成績優秀かつ生徒会活動に顕著な実績を収め、学校長が推薦できる人、一般、平成27年4月1日現在、中卒、見込みを含む、かつ17歳未満の男子、試験日、推薦、平成27年1月10日土曜から12日月曜のうち指定する1日、一般、1時、平成27年1月24日土曜、2時、平成27年2月5日木曜から8日日曜のうち指定する1日、受付期間、推薦、11月1日土曜から12月5日金曜、一般、11月1日土曜から平成27年1月9日金曜。幹部候補生、応募資格、平成28年4月1日現在、22歳から26歳未満の人、20歳から22歳未満の人は大卒、見込みを含む、短大は除く、修士課程修了者など、見込みを含む、は28歳未満、試験日、1時、平成27年5月上旬、筆記試験。2時、平成27年6月中旬、小論文、口述試験、身体検査。受付期間、平成27年2月上旬から4月下旬。予備自衛官法。応募資格、平成27年7月1日現在。一般公募、18歳から34歳未満の人。技能公募、18歳以上で国家免許資格などを有する人。資格により年齢制限の上限が異なります。試験日、平成27年4月中旬。受付期間、平成27年1月上旬から4月上旬。なお、詳しくは、自衛隊橿原地域事務所、電話 29-9060 へお問い合わせください。奈良地方協力本部 PC 用 URL http://www.mod.go.jp/pco/。 仕事を探している皆さんへ、正社員、パートなどライフスタイルに合わせた求人を簡単な操作で探して紹介を受けることができます。資格や経験を生かせる求人が数多く申し込まれています。ぜひ一度ご来所ください。問い合わせ、ハローワーク桜井、職業相談部門、電話 45-0112。 老人福祉功労者表彰を受賞。9月10日、松田和弘さん、新町が奈良県知事から老人福祉功労者表彰を受賞されました。松田さんは、多年にわたり老人クラブ連合会に携わり、会員相互の交流など積極的に取り組まれています。もう年だからと諦めていませんか？介護予防相談会、腰痛や膝痛がある、姿勢が気になる、歩く速度が遅くなってきた、日常生活で大変になってきている動作があるなど、理学療法士に個別相談し、あなただけの体操や生活のアドバイスを受けて、以前の快適な生活を取り戻しましょう。日程、12月10日水曜、場所、町役場1階、101会議室、対象、65歳以上の町民で介護認定を受けていない人、相談時間、1人当たり30分、定員、10人、申し込み順、定員になり次第締め切り、申し込み、11月10日月曜から、長寿介護課 高齢福祉係へ電話で、平成25年度参加者の声、毎日体操を継続して少しずつやることが大切だと思いました。思い出したとき、先生に教えていただいた運動をしています。やればできるんだと自信がつきました。気軽に相談できてよかったです。問い合わせ、長寿介護課高齢福祉係、電話 34-2052。 27ページ、お知らせ。人権擁護委員が交代しました。6年間、人権擁護委員を務められた上田由美子さんに代わって、澤田孝子さん、倉堂が就任されました。人権擁護委員は、法務大臣から委嘱を受け、人権思想を広め、人権を尊重する社会の実現に向けて、常に積極的な相談・啓発活動を行っています。なお、相談窓口の利用についての日程や場所は、本市の無料相談コーナーに毎月掲載していますので、ご確認ください。問い合わせ、住民保険課・戸籍住民相談係、電話 34-2087。中央体育館アリーナ定休場の予約が新しくなります。平成27年1月6日火曜から中央体育館アリーナ定休場の予約がインターネットでできるようになります。これまで通り電話窓口で予約できるほか、パソコンや携帯電話から仮予約ができるようになります。なお、事前に施設窓口での利用者登録が必要です。登録を希望する人は、運転免許証などの本人確認ができる書類を窓口に持参してください。問い合わせ、利用者登録受付、中央体育館、生涯教育課スポーツ振興係、電話 33-5882。 善意銀行、9月、皆さんからの善意は福祉の増進のために使われます。匿名1万円、匿名3000円、匿名車椅子3台、匿名3000円。問い合わせ、町社会福祉協議会内、田原本町善意銀行、電話 34-2118。奈良マラソン2014に伴う交通規制にご協力を。奈良マラソン2014の開催に伴い、奈良市と天理市で交通規制を実施します。ご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、ご協力お願いします。日時12月14日日曜午前8時30分頃から午後3時頃、主な規制区間、国道369号など大宮通り、二条大路南5から県庁東、県庁東から焼け門前、国道169号天理街道、木寺から久保の小町南、県道高畑山線など高日町から延勝寺前、延勝寺前から高畑町、奈良市道など安らぎの道、高間から奈良市鴻池陸上競技場、奈良公園、天理市内。なお、ホームページは奈良マラソン交通規制で検索してください。問い合わせ、奈良マラソン実行委員会事務局、電話 074-281-8752。 生活安全ニュース。強制わいせつ事件が急増。県下で強制わいせつ事件が急増しています。自分は大丈夫ということはありません。警戒心を持ってください。発生件数8月末時点55件、前年同期比プラス30件。被害に遭わないため夜間外出時や帰宅途中は防犯ブザーを携帯し、すぐに使えるようにしておく。遠回りでも人通りのある道や街灯などで明るい道を選ぶ。夜遅くなれば家族などに迎えをお願いする。いつでも通報できるよう携帯電話を手に持っておく。危険を感じたときはためらわずに大きな声で助けを呼ぶ。防犯教室講習を開催します。 依頼があれば署員などを派遣して犯人から身を守るための方法を学ぶための防犯講習などを実施します。ぜひご連絡ください。みんなを守るシートベルト。後部座席の着用率が低迷。警察庁などによるシートベルトの着用率調査で、後部座席の着用率は一般道路で約 33%、 高速道路では約 62% と低い率にとどまっています。事故時にシートベルト非着用で死亡した後部座席乗員の多くが着用していれば助かった可能性があるので、後部座席でも必ず着用しましょう。また後部座席の乗員自身が重い障害を負う確率が高くなるばかりでなく、衝突の勢いで前方に投げ出されて前席の背もたれにぶつかり、ドライバーや助手席乗員を押し潰すなどして重大な障害を負わせる危険もあります。すべての座席でシートベルト着用が必要な理由。非着用だと死亡率が高い。スピードを出さなくても安全とは言えない。すぐそこまで、でも事故の危険性が高い。避けきれない事故もある。なお、後部座席で非着用だと、ドライバーに対して違反点数1点、高速道路走行時。問い合わせ、総務課安全防災係、電話 34-2059。